はい、それでは定刻前でございますが、皆さんお揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告は終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、補正予算の審査については次第に記載の通り進めたいと思います。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、51ページをお開きください。議案第62号、請負契約の締結について、史跡三郷城跡西側のり面工事を議題といたします。ごめんなさい。三ノ輪城跡、史跡三ノ輪城跡西側のり面工事を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三井委員。
はい、お世話になります。請負契約の締結についてということで、のり面の大雨によるこののり面の崩落と、説明がございましたけれども、この工事の具体的な内容についてお知らせください。
文化財保管庁。
はい、お答えいたします。本件は史跡三ノ輪城跡の西側斜面で、令和6年8月および9月の大雨により、道路上に土砂が流出したものです。土砂はすでに撤去してございますが、今回、文化庁の災害復旧事業として、国の70%補助を受けまして、のり面工事を計画しております。工事の内容につきましては、3箇所あります崩落の箇所に、それぞれ3メートルから5メートルの長さの鉄筋をまず打ち込みまして、1メートルの格子状に編んだワイヤーロープを固定し、斜面の強度を確保するものでございます。以上でございます。
三井委員。
ご説明ありがとうございました。3箇所工事を行うということなんですけども、工事期間についてもお知らせください。
文化財保管庁。
工事期間につきましては、契約締結後、令和8年3月23日までに完了する予定でございます。以上でございます。
三井委員。
8月の23日に完了ということで了解いたしました。大雨によるのり面の崩落ということで、その他の箇所もこの地図、平面図を見ると、のり面が崩落する恐れがあるというふうに思っていますけれども、今後もですね、他ののり面についても安全管理、または点検、調査などを含めてしっかり行っていただきたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。林
すいません、今の話の続きなんですけれども、これ、ワイヤーロープと鉄筋で打ち込んで、のり面をこう形作るようなイメージなのかなというふうに思うんですけれども、これ、文化財じゃないですか。普通の道路の土砂崩れがあったようなところって、わりかしコンクリートでガチッと固めて、しっかりこぼれないようにすると思うんだけど、文化財だから注意しなくちゃいけないことっていうのがいくつかあるかなと思うんだけど、その辺ちょっと教えてもらえるとありがたいんですけれど。
文化財保管庁。
お答えいたします。先ほど林議員様おっしゃったようにですね、そのコンクリートで固める方法も検討したんですが、強度、それから景観ともに今回の工法が最適であるという検討結果で、このような工法とさせていただいております。結果的には、史跡の景観を害さない、という外観になりますが、強度の方も十分に出ているというふうに考えております。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第62号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに、賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第62号は原案の通り可決すべきものと決しました。69ページをお開きください。議案第68号、高崎市立学校設置条例の一部改正についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第68号を起立により採決いたします。 本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第68号は原案の通り可決すべきものと決しました。117ページを開きください。議案第71号、高崎市指定障害児入所施設等人員設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。林委員。
すいません、まずこの条例の制定について、もうちょっと丁寧に説明願います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。この条例はですね、児童相談所設置に伴いまして県から委譲されるものでございます。内容といたしましては、事業所入所施設の指定を行うものでございます。この条例により、事業所を指定することで事業者は給付費の代理受領をすることが可能となりまして、つまり障害のサービスを開始できるということでございます。そのため施設の設備等に関して詳細に規定しているものでございます。以上でございます。
林委員。
なんとなく個人的なイメージは措置かなと思ったんですけれども、これ契約でもこの施設みたいのってのはあったりするんですか。
障害福祉課長。
基本的には措置でございます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第71号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第71号は原案の通り可決すべきものと決しました。149ページを開きください。議案第73号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第2号の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので160ページを開きください。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。162ページを開きください。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。164ページを開きください。23巻資産についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。168ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。168ページから171ページの3巻民生費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。172ページを開きください。172ページから175ページの10巻教育費についてご質疑ありませんか。林委員。
172ページ173ページのところの日高遺跡の関係の補正予算がついているので、これ事業内容を詳細にお願いします。
文化財法課長。
はい、お答えいたします。日高遺跡の保存整備事業では、JR 線南側の弥生時代の環壕の復元工事を令和6年度から開始しております。全長が約220メートルございますけれども、そのうち約50メートルについては完了しております。今年度につきましては、当初80メートル分の工事を進める予定でございましたが、今回この補正で残る90メートル分も一括して工事することで環壕の完成を図りたいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、わかりました。環壕を周り囲むところがこうやって見えて、その中に集落が入ってくるっていう形になるんだと思うんですけれども、北側のところの一部の環壕のところだと、縦穴式住居跡はこんな感じだよって目印みたいなのがあったと思うんですけど、その工事っていうのは南側っていうのはこの環壕工事の中には含まれてないという理解でよろしいんでしょうか。
文化財保課長。
はい、お答えいたします。環壕の内側で発掘された縦穴住居跡につきましては、北側ではすでに、おっしゃるように復元されておりますが、今回の南側につきましてはですね、今回の補正予算にはこの工事費は計上はされて含まれておりません。 来年度以降順次整備を進めていく予定でございます。まあ、3件予定しております。
林、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、我が家の隣なもんですから草刈り本当に頑張っていただいているなっていうのはすごく感じているところがあります。で、まあ、道路とかそういう部分どういうふうに人が歩くかっていうそういう部分の整備だとかその費用がまだまだかかるっていうのは分かるとは思うんですけれども、工事してると地元の人間からなんかまたやってるねっていう話が必ず常に出てて興味持たれてるもんですからぜひとも、まあ、予算の関係あるもんですから速やかにというのは難しいところもあると思いますけれどもぜひともよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。小野委員。
はい、174、175のところで、小学校給食事業で給食室の補修工事が小学校と特別支援学校の方で入っているんですけれどもこちらの内容と期間について教えていただきたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。小学校給食事業につきましては長野小学校と車小学校の2校特別支援学校給食事業につきましては一律特別支援学校となります。3校ともガス給湯器の設置工事を夏休み期間中で予定しております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。大事な給食を作っていただく施設ですので本当に速やかにやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき154ページを開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第73号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第73号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。最初に高崎市倉淵福祉センターほか7施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いします。社会福祉課長。
はい、それでは高崎市倉淵福祉センターほか7施設の管理にかかる指定管理者の選定につきましてご報告させていただきます。本件は現行の指定管理期間が令和8年3月末日をもって満了となることに伴いまして次期指定管理期間にかかる指定管理者の候補者を選定する手続きを実施したいというものでございます。はじめに1施設名称及び所在から4の現行の指定管理者までご説明いたしますので2ページの別紙の資料をご覧ください。最初に高崎市倉淵福祉センターほか3施設でございます。こちら高崎市倉淵福祉センター、高崎市三郷福祉会館エスポアール、高崎市三郷福祉作業所および高崎市群馬福祉会館の4施設を一括して管理を行わせるものでございます。施設の所在および指定管理者が行う主な業務の範囲はそれぞれ記載の通りでございます。また募集の方法は公募により選定を行う予定でございます。なお現行の指定管理者は社会福祉法人高崎市社会福祉協議会となっております。次に高崎市春名福祉会館ほか2施設でございます。こちら高崎市春名福祉会館、高崎市春名地域活動支援センターおよび高崎市春名児童館の3施設を一括して管理を行わせるというものでございます。施設の所在および指定管理者が行う主な業務の範囲は記載の通りで、また募集の方法は公募により選定を行う予定でございます。 現行の指定管理者は株式会社春名厚生会です。最後に高崎市南八幡ふれあい館です。施設の所在および主な業務の範囲は記載の通りです。募集の方法ですが、現行の指定管理者である南八幡ふれあい推進会議を候補者として非公募により進めたいというものです。非公募の理由ですが、当該施設は阿久津水処理場の建設に伴う地元への還元施設であり、地域の各種団体の代表者等により構成される現行の指定管理者により安定的な管理運営が期待できると考えられるためでございます。1ページ目にお戻りください。5、次期指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を予定しております。次に6、選定にかかるスケジュールは、令和7年7月1日から募集要項等を配布し、8月26日まで、申請書類の提出を受けた後、10月に指定管理者の候補者または優先交渉権者を優先交渉権者を決定する予定です。最後に7、指定管理者の指定は所定の手続きを経た後、かかる議案を議会へ上呈させていただきます。以上ご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次にハーモニー高崎ケアほか5施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いします。障害福祉課長。
それではハーモニー高崎ケアセンターほか5施設の管理にかかる指定管理者の選定等についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。現行の指定期間が令和8年3月末日をもって満了することから、次期指定期間にかかる指定管理者の募集を実施するものでございます。別紙資料をご覧ください。まずハーモニー高崎ケアセンターでございます。こちらの施設は複合施設となっておりまして、心身障害者デイサービスセンターは生活介護サービス等を行っており、心身障害者会館、心身障害者体育センター、こちらの2施設は貸し館の運営でございます。続いて2つ目の施設は吉井障害者自立支援センターでございます。こちらは生活介護サービス及び就労継続支援 B 型サービスを運営している施設でございます。続きまして3つ目の施設は社会就労センターセルプラクマでございます。こちらは就労継続支援 B 型のサービスを運営している施設でございます。4つ目の昭和町福祉作業所、5つ目の群馬福祉作業所、それと最後6つ目の新町福祉作業所におきましては、3施設ともに地域活動支援センターの運営でございます。募集の方法は6施設すべて公募によるものでございます。最初のページにお戻りいただきまして、次期指定管理の期間並びに選定にかかるスケジュールは、先ほど社会福祉課からご報告がありましたように、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を指定管理の期間としておりまして、スケジュールも同様となっております。指定管理者の指定につきましては、手続きを経た後、指定にかかる議案について議会へ上呈させていただきたいと存じます。以上、簡単ではございますが、ハーモニー高崎ケアセンターほか5施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等についてのご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。林委員。
すいません、先ほどのもちょっとそうかなと思ってたんですけれども、この福祉型のこういう事業所で公募って全国的にも本当に珍しいなと思いながら毎回毎回見てるんですけれども、公募にしてる理由っていうのは何かあるんですか。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。やはりですね、なかなか難しい公募ではあるかと思います。実際になかなか競合するようなこともありませんし、ただですね、広く選定をしたいという思いからでございます。以上でございます。
はい、
まあ さっきね、議案の71号のところの施設を運営しているところがハーモニー高崎ケアセンターの現行の指定管理者になっているんで、そういうのを見ると、あの地域 の重症心身障害児者の保護者の方って、あのハーモニーでも措置できないのっていう話、まあ、今大八木にあるから、あのまだ地元近くていいんだけれども、昔はハンナスアラビ療育園だったんで、春菜の奥の方まで行かなくちゃいけなくて草刈りも大変とかっていう、そういう話があったところなので、やっぱりやってる法人がこういう形でやってると、その重症心身障害者、あの医療的ケアも必要な人たちも、あの預かれないかなっていう話が出てくるのと、であと丸4番のところの昭和町の福祉作業所、これ高崎福祉会ですけれども、この高崎福祉会自身は昔は高崎市の部長が理事に入りながら、あの障害者の施設をこうやってなんとかね、社会福祉法人として根付かしていこうというような時代が30年近く前まではあったわけが、それがだんだんだんだん、あの契約になってきて、どんどんどんどん自立できるようになってきたんだけれども、やっぱりそれぞれの法人の人って経営って難しいなって思ってて、あの公募型にしてるんで、じゃあうちはもう次は応募しなくてもいいよねっていう風な感じになっちゃうと困るな、そうならないように障害福祉課がいろいろ努力してるのも、あの十分分かってるんですけれども、あの改めてこういう福祉サービスを公募っていう形にしてる形っていうのが果たしてどうなのかなっていうふうにちょっと考えるところがあって、あの全国的に見ると高崎逆をやってるので、このなんでこういう形になってるのかなっていうのは昔から疑問には思ってるんで、まあ、たまたまちょっと今回はそれを確認させていただきたかったという点です。以上です。
他にありませんか。なければ本件を終結いたします。次に高崎市群馬長寿センターほか2施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いします。長寿社会課長。
それでは高崎市群馬長寿センターほか2施設の管理にかかる指定管理者の選定等につきましてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。本件は現行の指定管理期間が令和8年3月末日をもって満了となることに伴いまして、次期指定管理期間にかかる指定管理者の選定に関する手続きを実施するというものでございます。はじめに1施設名称及び所在から4現行の指定管理者までご説明いたします。2ページの別紙資料をご覧ください。まず高崎市群馬長寿センターでございます。施設の所在及び指定管理者が行う主な業務の範囲はそれぞれ記載の通りでございます。また募集の方法は公募により選定を行う予定でございます。なお現行の指定管理者は社会福祉法人高崎市社会福祉協議会となっております。次に高崎市新町長寿センターほか1施設でございます。こちらは高崎市新町長寿センター及び高崎市新町鉄南長寿センターの2施設を一括して管理を行わせるものでございます。施設の所在及び指定管理者が行う主な業務の範囲は記載の通りでございます。また募集の方法は公募により選定を行う予定でございます。現行の指定管理者は社会福祉法人高崎市社会福祉協議会となっております。1ページの資料にお戻りください。次期指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を予定しております。次に6選定にかかるスケジュールについてでございますが、令和7年7月1日から募集要項等を配布し、8月29日までの申請書類の提出を受け付けた後、10月に優先交渉権者を決定する予定でございます。最後に7指定管理者の指定についてでございますが、所定の手続きを経た後、指定管理者の指定にかかる議案を議会へ上呈させていただきます。以上簡単ではございますが、高崎市、群馬長寿センターほか2施設の管理にかかる指定管理者の選定等についてのご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次に高崎市倉賀野児童館ほか3施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等についてご説明をお願いします。子ども家庭課長。
それでは高崎市倉賀野児童館ほか3施設の管理にかかる指定管理者の選定等についてご報告させていただきます。本件は現行の指定管理期間が令和8年3月末日をもって満了となることに伴いまして、 次期指定管理機関にかかる指定管理者の候補者を選定する手続きを実施したいというものでございます。はじめに1、施設名称及び所在から、4、現行の指定管理者までについてご説明します。高崎市倉賀野児童館、高崎市豊岡児童館、高崎市二野児童館及び高崎市群馬児童館の4施設を一括して管理を行わせるものでございます。施設の所在及び指定管理者が行う主な業務の範囲はそれぞれ記載のとおりでございます。また募集の方法は公募により選定を行う予定でございます。なお現行の指定管理者は社会福祉法人高崎市社会福祉協議会となっております。5、次期指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を予定しております。次に6、選定にかかるスケジュールについてでございますが、令和7年7月1日から募集要項等を配布し、8月29日まで申請書類の提出を受けつけた後、10月に指定管理者の候補者または優先交渉権者を決定する予定でございます。最後に7、指定管理者の指定についてでございますが、所定の手続きを経た後、指定管理者の指定にかかる議案を議会へ上呈させていただきます。以上簡単でございますが、高崎市倉賀野児童館ほか3施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等についてのご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次に高崎市夜間休日急病診療所ほか1施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いします。保健医療総務課長。
はい、それでは高崎市夜間休日急病診療所ほか1施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等についてご報告申し上げます。お手元の資料をご覧ください。高崎市夜間休日急病診療所及び高崎市休日歯科診療所につきましては、現行の指定期間が令和8年3月末日をもって満了することから、次期指定期間にかかる指定管理者の候補者の選定、候補者を選定する手続きを実施したいというものでございます。はじめに1の施設の名称及び所在でございますが、名称は高崎市夜間休日急病診療所及び高崎市休日応急歯科診療所で、所在は両施設とも高崎市高松町5番地の28でございます。続きまして2の指定管理者が行う主な業務の範囲でございますが、夜間休日急病診療所につきましては、夜間及び休日の急病患者に対する内科、小児科等の応急診療業務全般に関することをはじめ、記載のとおりでございます。また、休日応急歯科診療所につきましては、休日等の歯科にかかる急病患者への応急診療業務全般に関することをはじめ、記載のとおりでございます。続きまして、3の募集の方法及び理由でございますが、両施設とも非公募により選定したいと考えております。両施設は夜間及び休日等の以下、歯科にかかる診療を行う施設であり、継続的安定的に運営するためには医師や看護師等のスタッフの確保が不可欠であることから、現行の指定管理者を基本として非公募により候補者の選定を進めてまいりたいというものでございます。次のページをご覧ください。4の現行の指定管理者でございますが、夜間休日急病診療所につきましては公益財団法人高崎地域医療センターです。また休日応急歯科診療所につきましては公益財団法人高崎歯科医療センターでございます。次に5の次期指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間の予定でございます。6の選定にかかるスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。また7の指定管理者の指定にかかる議案につきましては、かかる手続きを経た後、議会に上呈させていただきます。以上、高崎市夜間休日急病診療所ほか1施設の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等についての報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。 林委員。
たびたびすみません。小児の24時間の医療の体制について現行どういうふうな取り扱いで動いているか、まずそこからお話を伺いたいと思います。
保健医療総務課長。
お答えします。本市の夜間小児救急医療体制整備事業ですが、群馬県で実施をしております政網地域小児救急医療支援事業、いわゆる政網小児輪番というものですが、その輪番において市外の病院が当番の日に本市の夜間休日急病診療所の診療が終了する午後10時から翌朝9時まで、市内の病院において入院等を必要としない一時診療を実施し、本市における24時間365日の小児救急医療体制を整備したというものでございます。
林委員。
はい、すみません。専門家じゃないんでよく分かんないところもあるんですけど、1時2時3時ってあるじゃないですか。あれはどういう区分で1時2時3時って分かれるんですかね。なんか目安みたいのありますか。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。一時診療というのが、初期救急と言われるものですけれども、初期救急は軽症かつ、緊急性が少なく、入院治療の必要がない患者に対する、救急医療ということになります。で、二次救急につきましては、手術や入院治療が必要な重症な患者に対し、24時間365日の体制で、救急患者の受け入れを行っているものです。以上でございます。
林委員。
ありがとうございます。今回本当にこの部分がいろいろ機能して、うちの身内のものが助かったっていう事例があって、消防局も含めていろいろご協力いただいたなという感じがしてます。ただ、なんで高崎って夜間小児やってるのに富岡倉庫だったんだなっていうのがまず最初分かんなかったところがあって、2時で輪番制でやっていかなくちゃいけないところ、そういう部分に対しての取り扱いなんだなっていうのはよく分かりました。本当にご協力いただいたことおかげで、元気に過ごしてますけれども、いろいろとやっぱりそこの部分、医療機関と福祉サービスの連携っても改めて、大変重要だなというふうに思ったところもありますので、これからもいろいろよろしくお願いします。もう一つい
いですかね。
これは先々週ぐらいから新田高小学校登校班でプールバッグを持って来る子がちらほらと出始めて、今週あたりはもうガンガンプールに入ってる。昨日あたりは、午後はちょっと気温が高くなりすぎちゃってプールに入れなくなるかもしれないところを、ちょっとプールの水温下げてギリギリ入れるようにしてましたなんていう話を校長先生と今朝したばっかりなんですけれども、この暑い時期でのプールの利用について、今現行教育委員会としては各小学校中学校にどのような形で、情報を流しながら、プールの授業時数を いくらかでも確保できるようにしているのか、ちょっとお話を伺えればと思います。
現行教育課長。
はい、お答えいたします。猛暑が予想される、場合の水泳指導についてですけれども、日本水泳連盟の水泳指導教法によりますと、屋外プールの安全の目安として水温と気温を足した温度が65度以上になるときには適さないというふうにあります。本市におきましてもプール実施については、暑さ指数を十分考慮するとともに、気温と水温の合計が65度を超えない状況で実施できるよう給水を行うなど、の調整で行っていただくように学校の方には指示をしているところであります。以上となります。
林委員。
ありがとうございます。例年より2週間ぐらいプールが始まるのが早いかなというような気がちょっとしてるんですけれども、そんなことはなくて、それは各学校長の判断とか学校側の判断で、特に教育委員会としては指示してないけれども、授業時数が担保できるように各現場が頑張ってますという、そういう理解でいいのかな。どうなんでしょう。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。給水の方はプールの方に給水を行うのが6月1日以降行っておりまして、水温が上がる状況、プールが使える状況になったら学校の方で入っていることになります。はい、以上となります。
林委員。
はい、ありがとうございます。本当に去年一昨年とかってせっかく水泳の授業が始まったけど1回か2回かしかできないとかそういう部分の話を聞いてたところ、今年はもう随分準備よく進めてるなという感じがして、もしかすると7月に入ったら入れなくなっちゃうのかなというような可能性もあるので、お願いしたいと思います。で、あともう一つ、今年の新年度予算のところでスイミングスクールに、要は学校のプールを使わないでスイミングスクールの方に、通わせるような形の予算がついてたかと思うんですけれども、そういう学校については現状今どういう取り扱いになっているのかお伺いできればと思うんですけれども。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。今年度より新規事業である民間プール施設の利用についてお答えいたします。本事業についてはプール施設の老朽化により安全な使用が危惧される学校のうち、近隣に民間プール施設があり、また、維持管理及び改修費の縮減が見込まれる学校を対象としております。令和7年度今年度につきましては、車里小学校、宮沢小学校、田子小学校、入野小学校、岩平小学校の5校におきまして、地域の民間プールを活用した水泳事業の方を今現在実施しているところです。なお移動につきましては民間プール所有のバスを使用しておりまして、子どもたち、多くの子どもたちが同時に受け入れられる民間施設の方を選定しているところでございます。以上でございます。
安心。
そうすると要は通常、最近の子どもたちって時間割っていうのが毎週のように変わったりとか、いろいろそういうので1学期の初めにかっちり決まるというような時代じゃなくなったのは理解しているつもりなんですけど、例えば民間プールに通う場合に、そこで例えば3時間分やっちゃうとか4時間分やっちゃうとか、そういうような仕組みでやっていくという理解でいいんですかね。それとも1時間ごとに行ったり来たり行ったり来たりするんだが、その辺どういうふうにやってるのかちょっとお伺いできればと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。プールの指導についてなんですけれども、年間に4回で、授業時間といたしましては8時間を予定をして、学校の方でプール、民間プールの方に通っている状況でございます。以上でございます。
安心。
はい、8時間っていうと普通に屋外プールの学校よりも下手すればしっかり時間が取れてるっていう可能性も現状出てきちゃいますよね。そのぐらいちょっと外の暑さが異常だっていうことなんだろうと思いますけれども、どこの自治体でもやっぱり外にあるプールっていうのをどう維持していくかっていうのが悩ましい問題になりつつあるようですので、ぜひとも今回の事業を検証していただいて、どちらの方が効率的なのかなという部分もうまく判断していっていただければ大変ありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
おにありませんか。三井。
はい、2つあるんですけども、1つ目が民生委員の活動費についてお伺いをいたします。急激な物価高騰を受けてですね、民生委員の活動費といわれる電話代だとか、あと交通費、また通信費等について活動費が出されていると認識はしているんですけれども、この間この民生費についてはどのくらい上がっているのかお伺いをいたします。
社会福祉課長。
はい、お答えします。民生委員さんの活動費ということで、こちら民生児童委員協議会補助金の中に含まれているこの委員活動費ということでお答えさせていただきます。民生委員さんのこの活動費につきましては、社会情勢の変化などから、同じように地域で活動する区長あるいは環境保健委員などの報酬の見直しと補聴を合わせまして、必要に応じて見直しをしているところでございます。最近の実績では令和2年度と5年度にそれぞれ1割ほどの増額をしております。具体的に申し上げますと、1人当たりの委員活動費、こちら年額の積算の単価の実績で申し上げますと、 令和元年度までは8万9600円だったところを、令和2年度、8900円の増額をしまして、9万8500円、令和5年度の見直しでは、先ほど申し上げた9万8500円から9800円増額しまして、10万8300円、こういう見直しを行っているところでございます。以上です。
三井。
丁寧な、ご説明ありがとうございました。令和2年度と5年度ということで約、1割ずつ、活動費が、増えているということが分かりました。要望で、民生委員の方からもあるんですけれども、やはり、こういった物価高騰においてやっぱり、もうちょっと上げてもらいたいなというような、ご相談があります。国が、その単価というのも、決めているわけなんですけれども、やはり活動を行う中でやっぱり大変な思いをされているっていう、実情があると思うんですね。そういった点で言えばやはり値上げっていったところを、この考え方においても、国でされてるっていうことはそうなんですけども、市からもご要望を挙げていただければいいなというふうに思っています。でもう一点は民生費の担い手についても、今年の11月30日で、民生委員さんの、任期が切れるということで、その辺についてもやはり周知ではないんですけど、やはり各庁内においてもさまざま問題も生じている、そういった実情が聞けますので、ぜひその辺も市の方からやはり周知方をお願いしたいなというふうに思っています。以上です。続けていいですか。
どうぞ。
はい、2点目なんですけども、放課後児童施設における夏休みの居場所事業についてということでお伺いをいたします。議員閣議にも福祉部の子育て支援担当から、ご案内が、来ています。で、何点かお伺いしたいのが、現在の受け入れ状況についてなんですけども、受け入れについては、申し込みについては、令和7年の6月16日から、7月2日までということであります。で、申し込み方法もオンライン申し込みだとか、就労証明書に関してもデータを添付しなさいだとか、さまざま書かれております。で、現在なんですけども、まだ数日しか、経っていませんが、受け入れ状況と、また何か特徴的なご意見だとか相談だとかありましたら、お伺いをいたします。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。16日月曜日に保護者向けオンラインアプリテトル等で周知以来、断続的に問い合わせをいただいておりまして、月曜火曜の2日間で約40件の電話問い合わせがございました。申し込みに関しましては、就労証明等を雇用主が作成する時間も必要であるため、本日正午時点では8件でございますが、申し込み期間は17日間でございますので、順次増加するものと考えております。電話問い合わせの中でいただいた意見といたしましては、こういった事業を待ち望んでいたと、以前こういった意見を言ったときに、こんなに早く実現できるとは思わなかったというような意見もいただいておりまして、市民の反応もいい事業ができているのかなと考えております。以上でございます。
三井。
ありがとうございます。反響もあるということで、私もそういう話も聞いております。そういった中でもう一点では、この定員に関して、お伺いをしたいんですけども、開設場所っていうのは6カ所、あります。で、6カ所あるうちで、これさまざま定員って、例えば高崎総合医療センターであれば100人、その他っていうことで今40人というふうに記載をされています。で、合計300人ということで受け入れがなってるんですけども、この定員以上になった場合の、この市の、取り組みってどういうふうにされるのか、お伺いをしたいと思います。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、定員を超過する申し込みがあった場合には、他の会議室等と配置職員を確保いたしまして、その需要に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
三井。
はい、ぜひ丁寧な対応をお願いしたいというのと、各担当者も多分困ってしまうような状況もありますし、保護者に関しても子どもを預けるということですから、その辺については早急な手配というんですか、行動をお願いしたいというふうに思います。もう一点なんですけれども、この住んでいるこの市所管内、三郷、群馬、そして新町、榛名、吉井というふうにあります。 で、例えば私豊岡に住んでるんですけども、豊岡から吉井に行きたいだとか、そういった方々が多分いらっしゃると思うんですよね。そういう方々についての受け入れについてはどういうふうにされるのか。で、申し込み書も見ました。で、申し込み書には利用希望場所っていうんで1箇所しか記入できないんですよね。で、例えばこの間で夏休み前で申し込みするんですがその2箇所になったりするかもしれないんですよね。そういった場合って保護者さん多分困ると思うんですよ。で、そういった場合の対応もちょっと合わせてお伺いをしたいなと思います。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、6箇所の開設場所いずれにもご希望や家庭事情によって自分の通う小学校地域に関わらず申し込んでいただける体制としております。こうした対応によりまして、例えば自宅近くには開設場所はありませんけれども、勤務地近くには開設場所があるためそちらの開設場所を希望するといったようなことが可能となります。また委員ご指摘の複数箇所の申し込みについてでございますけれども、現段階では児童の安全安心な管理上のためにですね、1箇所の申し込みのみという形でお願いしておりますけれども、状況に応じて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
三井。
ありがとうございます。状況に応じてですね、こういった条件等も含めて変わられる方が多分いらっしゃると思うんですね。そういったところで電話で相談だとか、早急な対応って言ったらいいですかね。申し込み期間も決まっているので、例えばその申し込み期間が延びてもそういった対応が取れるような状況にしていただければというふうに思っています。で、最後にですね、運営体制についてお伺いをいたします。で、運営体制には各会所場所に、主任1人ということで、市教委市教育委員会の正規職員、または小中学校の教員の OB で補助員として3人程度つけるということであるんですけれども、このスタッフっていうのは誰がどのように取り組んでいらっしゃるのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。教育的経験のある教員 OB や長寿会の会員の方、教職課程の大学生については公募で集め、市の臨時職員として任用いたします。またそれでは充足しない部分に関しましては、教員席の市教育委員会職員や市の正規職員を動員により配置し、児童を受け入れるのにあたって十分な配置を整えていく予定です。以上でございます。
三井。
これ配置多分重要だと思うんですよね。各担当者が 何回も同じところを確認するっていう場合もあるし、他の担当者がまた違う場所っていうこともあり得るんで、そういったスムースな運営体制を敷いていただきたいんですけども、補助員3人程度っていうんでちょっともう1点あるんですけども、長寿会の会員さんだとかっていうんで、このここに含まれてるんですけども、こういったところってできるところと、言い方悪いんですけどできないところもあるんではないかなというふうに思っています。そういった場所場所で多分運営スタッフの数が足りないだとか、そういった実情が多分あるとは思うんですけども、こういったスタッフがいないと、なんていうんですかね、運営ができないというふうになってしまうので、ぜひそこら辺も丁寧に運営を行っていただきたいというふうに思っています。はい、私から以上です。
他にありませんか。電気がついてるんで小野さん。
すみません、何点か伺いたいんですけれども、ちょっと夏休みのことに関して伺いたいんですが、今の学校の授業の中でのプールということは林委員の方からご質問いただき、ご答弁いただいたので理解をしました。保護者の方からとか、あと学童の支援員さんから、夏休み中前はもっとプールに入れたんだけれども、ここのところ入れないので子どもの、リフレッシュのすごくいい時間になっているので、プールもう少し入れないかなっていう声を聞いているんですけれども、夏休み中のちょっと小学校に関してなんですけれども、プールの開放っていうのをどんなふうにお考えなのか、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。近年夏季の高温日非常に多くなっております。そんな中、夏休み中の登下校 や、それからプール利用時においての熱中症の事故というのが心配される状況となっております。そうしたことから、夏季休業中のプール指導の実施につきましては、各学校で判断しておりますが、プールを利用する児童、それから監視をしていただく保護者などの安全確保、プールの水質管理等にかかる負担等も非常に課題となっております。夏休みにプール指導を行う学校はそのため少ない状況となっております。以上となります。
はい、少ない状況っていうのは、例年、コロナ以降すごく減ってきてるなっていうことは感じてますので、保護者の見守りだったり登下校っていうことも考えてのご判断だとは思うんですけれども、さっき林委員がお話しされたときに、水温を下げるために給水をしているっていうふうに受け取ったんですけれども、その水温と気温足して65度以下という中で、水温を下げるために給水っていうのが効果的なんでしょうか。それを例えば夏休み中、午前中の時間にプールを開放していただくってなった場合、65度から下げるような形で給水をするとかっていう工夫をしていただければ、開放っていうことも前向きにご検討いただけるのか、ちょっとその辺伺いたいと思います。
健康教育課長。
お答えいたします。水温の水質管理ということは、午前中、規模にもよるんですけれども、午前中だけじゃなくて午後になる学校もあります。また長時間の水温管理というのも非常に大変な状況であります。以上でございます。
小野
委員。難しい状況というのは伺ったんですけれども、さっき申し上げた通り、保護者からもまた支援員さんからも子どもたちも夏のプールというのを楽しみにしている声ありますので、保護者が見守りにつくということもなかなか今厳しいかと思います。その辺も含めてできない理由はたくさんあるかもしれないんですけれども、なんかこうできるような方向でご検討いただけたらありがたいなと思いますので、その点ちょっとよろしくお願いいたします。で、引き続いてでよろしいですか。学校のプールが開放しているときに、比較的学校の図書室も開放して、そのプールと図書室っていうのがこう連動して運用されているような気がするんですけれども、その学校の夏休み中の図書室の開放について、どんなふうな方針で考えていらっしゃるのか教えていただきたいと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。夏休み中の小学校図書室につきましては、授業日でないことから原則閉館しておりますけれども、各学校では開放日を数日定め、子どもたちが利用できるようにしております。これまで図書室開放日をプール開放日と合わせていた学校もありましたが、現在はプールを開放する学校が少なくなりましたので、図書室開放日のみを定めて実施している学校がほとんどでございます。夏休み中の小学校図書室の開放につきましては、各学校の実態に応じて各学校が判断していくものと考えております。以上でございます。
委員。
はい、ありがとうございます。各学校でご判断ということはよく理解しました。夏休み中に学童を利用されるお子さんも結構いらっしゃって、で今回普段以上に学童にお子さんを受け入れていただけるような体制も組んでいただきましたので、そういったことももうご検討いただいて、夏休み中に子どもたちが学童で利用しているときに狭いお部屋だけではなくって、図書室とかももう少しこう自由に使えるような学童を利用していない方も学校の図書室、本当にいろんな本もあって、お友達ともそこで交流もできたりしますので、その辺も安全に運用していただけるようにちょっと工夫していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。続けていいですか。
どうぞ。
すみません。学童の関係なんですけれども、本当に画期的に6カ所で学童 地域の学童じゃないお子さんが預かっていただける場所ができたってことは、もう本当に歓迎の声が上がっていて、これは本当にありがたいことだなって思っているんですけれども、だいぶ長時間になりますので、この学童の1日のスケジュールっていうのは、その教室ごとに違うとは思うんですけれども、どういう形でスケジュール化されているのか、またあと安全で安心っていうところが大事だと思うので、入退室とかその辺の確認チェックっていうのはどういうふうに考えてらっしゃるのか教えていただきたいと思います。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。開設場所での活動内容につきましては、これから詳細を検討していくところでございます。毎日通う利用児童が安心安全に過ごすことはもとより、可能な範囲で少しでも充実した預かりが実施できるように検討を進めてまいりたいと考えております。また各開設場所では引き渡し安全確認の関係でございますけれども、各開設場所では保護者の方から市職員が直接引き渡しを受けることにしています。また引き渡しの際には、保護者がスマートフォンで QR コードを読み込むことで、入室時間、退室時間の管理を行うことにより、常時在室している児童の数を管理できるようにし、職員が児童の安全管理をしやすい体制を整備していく予定です。以上でございます。
小野委
員。はい、短時間の中でもいろいろ安全対策等もご検討いただいて、これから内容に関してはいろいろ詰めていただくんだと思うんですが、出張で、市とか県とかで例えばこう手品やったりとか紙芝居やったりとか劇やったりとか、いろんな出張講座等もありますので、通常の学童も夏休み中こういった工夫とかもされてますから、子どもが1日いて本当に楽しく過ごせるようなそういった講座とかも考えていただきたいですし、ボードゲームとかそういったものの本当にゲームとかができるような、そんなこともぜひご検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。でちょっと料金のこといいですか。はい、一律これ2万円というふうになっているんですけれども、今の通常の学童だと2人目3人目以降のさまざま補助が入ったりしているかと思います。で朝から、7時とかもう最後まで預けるご家庭もあれば、もしかしたら保護者のその仕事の関係でお昼食べたら迎えに行きたいっていうような利用を考えてらっしゃるご家庭もあるかと思います。で、家庭環境、経済的なことも様々かと思うんですけれども、この一律2万円ってところが場合によってはご相談とかでその辺っていうのは今後検討っていうこともありえるんでしょうか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。今回の利用料金の減免のことに関してでございますけれども、市内の各クラブが実施している減免措置というのが確かにございます。そういった減免措置に関しましては、通年利用の場合に実施しているもので、夏休みの一時受け入れに関しては各クラブにおいても減免措置を設けていないことから、現段階では本事業においてもこうしたクラブとの均衡を踏まえ同様の対応としたところです。ただし、制度設計の中であらゆる検討を今後も重ねていきたいと考えておりますので、今後ご意見をいただきながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございます。じゃあまたさまざまご意見聞いていただきながらご検討いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。あと最後にもう一ついいですか。すみません、総合福祉センターのことなんですけれども、こちらの総合福祉センター、非常にいい施設で、高齢者の方からお子さんまで、また親子連れまで皆さんが利用されている施設なんですけれども、こちらの平成18年にオープンされて、だいぶ経過している中で、この間は駐車場の自動のこのバーが壊れて上がったままの状態で今駐車場を利用しているんですけど、やっぱり平成18年にできた施設なので、さまざまなところが不具合が起きてきたりっていうのがあるかと思うんですが、一番夏場心配されるのがエアコン、空調の関係なんですけれども、この辺の空調の点検っていうのがどんな形でされているのか教えていただきたいと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。
そうですね、総合福祉センターは全館、ほぼすべての場所で、ガスヒートポンプという方式、の空調となっております。台数でいうとですね、全部で21台あります。でただそうですね、18年経過してということで、耐用年数を超えては来ているんですけども、日頃の点検と、また指定管理者の方がこういう空調設備の扱いに、特に慣れているところがしていただいておりまして、工夫しながら運用していただいて、今のところ不具合なく、取り組んでいるところでございます。ただ委員ご指摘のように、昨今の気象状況というんですかね、で万が一ですね、止まってしまうと影響、これ大きい影響を与えてしまいますので、また1年前から予約できる施設でもありますので、そういうところへの影響も考えますと、今後ですね、計画的に更新をねしていけるような、相談をですね、指定管理者とも相談しながら、また財政当局とも、相談しながら、適切に対応していければなというふうに考えております。以上です。
委員。
はい、ありがとうございます。本当に休日は 400、500人親子連れが集まって、非常ににぎわう施設です。湿度も管理してくださって、中の利用者さんが快適に過ごせるようにということで、非常にいいソフト面の運用をしてくださってますので、どうか計画的に壊れる前なの対応ができますようよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。宮原委
員。夏休みの一時預かり事業についてお伺いします。まず既存クラブ、居場所作りではなく既存クラブでの受け入れ人数など結果がどうなったか教えてください。特に若干名と書かれている児童クラブについては何名の受け入れになるのかをお願いいたします。
大川児童クラブ支援課長。
はい、各クラブからの実施見込み調査の結果について申し上げますと、16クラブから合計123人分受け入れられる旨の調査結果を得ることができました。委員がおっしゃられているのは、おそらくホームページに記載の募集人員のことかと思いますけれども、ホームページの方には、5クラブ、掲載してございまして、そちらのクラブにつきましては、現状まだ夏休みの希望者を受け入れられることができるクラブでございまして、若干名あるいは 5人募集というような記載がございますけれども、若干名と記載があるのは、まあ1人から4人程度の募集が自分のクラブならばできるよというお声をいただいているクラブの回答でございます。以上でございます。
宮原委員。
ホームページにある5クラブ以外に、すべて合わせて16クラブの123人の受け入れが可能だという回答が来たという解釈で間違いありませんか。
大川児童クラブ支援課長。
はい、ホームページに載っているところも含めまして、16クラブから計123人分の受け入れができるという回答をいただいております。以上でございます。
宮原委員。
すいません、私ホームページの確認だけだったので、かなり多くの増えたなというふうに思うんですけども、それに合わせて今回夏休みの居場所づくり事業について、市が直営で行うことになった理由と、特に補助員について、市の正規職員の方が配置に至った理由、どのような職種の方を募集するのか教えていただけますか。
大川児童クラブ支援課長。
はい、はい、お答えいたします。夏休みのみ保護児童クラブに預けたいという需要が多くなってきておりまして、それに対して既存のクラブでは支援員の確保の問題もあり、こうしたニーズを受け止めることができない困難な状況が多く見受けられます。支援員の確保に関しましては、各クラブでさらに検討する時間が必要であり、直ちにその対応ができない事情があるため、それまでの間市が応急的に本事業を実施する必要があると判断し、実施をするという判断をいたしました。2点目の職員の確保の関係で、市職員がということでございますけれども、なかなか委託や外部人材というところを応急的な事業で確保することが難しかったため、市教育委員会の教員席の職員であるだとか、市の正規職員、それから臨時職員等々を含めまして、動員や公募によって対応することといたしました。以上でございます。
宮原委員。
すみません、既存 の、 クラブで123名の受け入れが可能であっても定員300人を居場所づくり事業として設定した根拠、特に旧高崎市街地で100人とした理由について教えていただけますか。
大加護児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。旧市の定員が総合保健センターで100人でございますけれども、こちらの100人に関しましては、まあ、100人以外も市所の40人に関してもでございますけれども、定員規模に関してはそれぞれの開設場所の床面積を勘案し、安定的な預かりができる人数を定員としたため、そういった人数の設定となっております。以上でございます。
宮原委員。
通常の学童大体40人1ユニットというふうに認識しているんですけども、職員の方の配置はどのようになるのか、割合についてもし分かれば教えていただけますでしょうか。
大加護児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。職員の配置につきましては7月2日までが申し込み期間になりますので、その申し込み人数を確認し、あとその学年の配分だとかお子さんの特性などを確認した上で、どれくらい職員を配置するかというのを検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員。
子どもに、ま、先ほどは委託外部が難しいというようなお話があったんですけども、子どもに関する事業を行っている事業者の方などいらっしゃると思うんですが、そのような方々にお声掛けということ、委託というのは検討をされたのか教えていただけますでしょうか。
大加護児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。夏休み中だけの事業に関しては他の放課後児童クラブも支援員の確保に関して相当苦戦をしているところでございまして、また放課後児童クラブ以外の福祉系法人に関しましてもその点においては同様のことが予想されました。そのため今回は応急的措置と考え、市の庁舎において市職員が中心となって対応すると判断したところでございます。以上でございます。
宮原委員。
いろいろ質問に丁寧にお答えいただいてありがとうございます。既存のクラブの受け入れが当初の5クラブよりもかなり増えたということがありますので、まあ、これでも十分検討されたというふうには思っているんですけども、夏休みの居場所づくりに関して方向性や課の気概は十分理解しているし、相当無理をしてやっていただいているというふうには思うんですけども、しかしながら通常こうした業務を行っているわけではない職員の方々が突然300人規模で児童を預かるというのは非常に安全面についても心配をしております。募集が来ているということで、まあ、皆さん困っていらっしゃるのでかなり の希望があるというふうには思うんですけども、本来であれば初めてのことなのでもう少し現実的な規模で受け入れ人数を決めてもよかったのではないかなというふうに私は思っています。例えば高崎市の地域でも、まあ、初めての職員の方々が集い、初めての会う子ども同士が一緒になるという場で、まあ、どういうことになるのかというのは非常にまだ分からない部分が多いと思いますし、会議室に、まあ、いろんなことを考えていらっしゃるというふうなお答えいただいているので安心はしておりますが、子ども100人を会議室に入れるという発想はかなり大人の考えに軸足が置かれているかなというふうに思っておりますので、ぜひまあ、委員会前にもこれ決まってテトルで全校配信をされておりますが、ぜひ子どもの安全とストレスに配慮しながら適正な規模を考えていただいて、適正なグループに分けてストレスのないように夏休みが過ごせるようにぜひ考慮いただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
他にありませんか。門倉副委員長。
まずですね、生活保護についてでございます。生活保護をめぐるいわゆる桐生市役所の桐生事件といわれる案件について、高崎市がこの事件をですねどのように受け止めて、どのように教訓化をしているのかと、しようとしているのか、生かすべきと考えているのか、その辺のことをお示しをいただければというふうに思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。この事案は、複数の問題が、複合的に絡み合った案件でありますが、他の自治体の問題でもありますので、個別には、申し上げませんが、いずれの問題も、高崎市の場合には当てはまらない、そういう認識をしているところでございます。 それから教訓ですかね、教訓としましては、この件を契機にですね、生活保護は国民の最低限度の生活を保障する最後の砦であり、その理念を改めて職場全体で共有し徹底したところでございます。これらのことを踏まえ、これまで通り引き続き適切な運用に努めてまいりたい、そのように考えております。
片倉副委員長。
生活保護でもう一つ、この自立した生活を送れるように支援する制度であるというふうに今ご答弁をいただいたわけでございますが、いわゆる経済的自立、日常的な自立、社会生活の自立、いわゆる3つの自立を実現するためにということも都度担当の課の方からお示しをいただいているわけでございますが、この大きな高崎市において自立をしていく上で、やはり車の利用というのは、不可欠っていうふうに考えるのが常識的だというふうに思うんですね。ただその中で、生活保護の行政で、高崎市の生活保護のを受けている方で現在車を利用している方っていうのはゼロということになっているんですが、その根拠というものがこの生活保護のこの法体系において、原則車の利用は認められないということになっている一方で、例外的に車の利用が認められることもあるというふうに示されているというふうに思います。そういった中で例外的に認められる場合というのが、総合的に勘案し個別の判断というふうに言われているんですが、もう少し具体的なにどのような車が例外的に認められる事例として具体的にどのようなものかということについてお示しをいただければというふうに思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。そうですね、自動車の保有につきましては、副委員長、おっしゃります通り、生活保護法の基本原理である、資産の活用、そういった面などからですね、基本的には認められておりません。で、例外として認められる条件等はですね、これ生活保護法による法の実施要領についてっていう、いわゆる実施要領に細かく書かれているんですけども、例えばですね、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住し、通勤通院する場合、それからですね、障害をお持ちの方がですね、通勤や通院する場合、ちょっと省略してますけど、そういった場合に、また実施要領にその他の条件いろいろあるんですけども、これらの条件を満たす必要がございますが、そういった場合に個別の事情を丁寧に聞き取り、確認しながら、公平性、透明性、さらにはですね、受給者の自立への貢献度など、基本的原理にも沿っているかなどの視点も考慮しながら判断していくということになっております。以上です。
片倉副委員長。
現在の高崎が車利用がゼロということで、今課長がおっしゃってくれた案件に当てはまらないということでゼロということだというふうには聞いてはいるんですが、でもそのゼロか十かっていうことよりも、自立っていうのをどういうふうに促していくかなというところについて、まさに研究をさらにですね、我々としてもしていかなきゃいけないし、そういう観点から車がゼロだということだけことさら挙げて、私の言うつもりは全然ないんですが、自立とはどういうこと、どういうふうにできるかということについて、まさに一緒に研究事例を積み上げていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。で、最後になるんですが、この美容師の問題っていうのは継続的に私この委員会でも取り組ませていただいているんですが、先般ですね、厚生労働省、国が実施した美容師の無免許営業無届け美容所の実態調査について、全国的な実態調査についての見解っていうものが出されているというふうに思うんですが、高崎市のこれに対しての見解をお示しいただければというふうに思います。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。本調査は令和6年12月に厚生労働省が実施した自治体における直近3年間の美容手法にかかる実態調査で、保健所を有する157の自治体のうち約7割の自治体で無免許営業や無届け美容所の疑い事例があり、把握方法の9割が通報によるものという結果でございました。このうちほとんどのケースでは行政指導により対応が完了したものの、一部行政指導を継続中または警察に通報したケースなどもあり、地道な対応の必要性を改めて認識したところでございます。本市では現在違法行為等にかかる通報を受けた場合は速やかに事実関係の確認を行い、必要に応じた指導を実施しております。また成人式などの前には群馬県や前橋市と連携し、事業所に対し法令遵守についての注意喚起を図っております。引き続き適切な指導に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
ありがとうございます。そういった中でもう少しですね、その全国の調査の具体的な数値をちょっと明確にしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。無免許営業の把握した事例につきましては、先ほどお話ししましたが、157自治体のうち117自治体が事例を把握しているような状況であります。また無届け美容所につきましても把握した事例につきましては115自治体が把握しており、42自治体が把握ない状況でございます。以上でございます。
はい、小倉副院長。思った以上にですね、この数値というのはすごい規模でですね、全国的にこの、無免許無届けということがあるんだということがまた明らかに私なったというふうに思ってるんですが、この数値について、高崎は高崎の事例のことしか答えられないといえばそれまでなんですけど、これ全体の調査を見て担当課としてどのような感想をお持ちでしょうか。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。本市におきましても直近3年間において1件の無免許営業がございました。他の自治体でも同様の課題があることが改めて認識できたような状況でございます。以上でございます。
門倉副院長。
で、通報ということが9割ということを今おっしゃっていただいたんですが、この美容省に違反する情報提供というのが都度都度高崎市にもなされているというふうに私認識しているんですが、直近でもですね、情報提供があったと思うんですが、その情報提供についてどのように対応したかお示しをいただければというふうに思います。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。6月7日に匿名の方から美容省違反に関する情報提供をいただいたことから、当事業所に電話連絡の上聞き取り調査を実施いたしました。その結果、美容省違反の事実は確認されませんでした。なお複数回にわたり情報提供があった場合には抜き打ち調査を実施することもあり、当該事業所におきましても過去に調査を実施しましたが、その際にも違法行為は認められませんでした。以上でございます。
委員長。
門倉副委員長。
つどつどこの高崎においてもですね、情報提供ということがなされていて、あるいは群馬県警の方もですね、法令違反があるという疑いを持って、いろんな形で調査をしているということを聞いております。端的に言ってですね、保健所がやっぱり舐められちゃいけないと思うんですね。とりあえずその時過ごしておけばいい、ごまかせればいいということが率直にあるのかないのかということについて、もう少しやっぱり厳密にやっていかないと、これがいつもですね、毎回毎回、大手の美容施設なんかにおいてですね、この違反 案件をですね積み上げてきてるっていう事情がずっと続いてるんですね。だからそういった意味で高崎市のその断固たる決意っていうのをですねやはり対応で示していただく、そのことをですね切に切にお願いをしてこの質問を終わりにしたいと思います。
他にありませんか？なければ以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。